楽しい雑学読本編著坪内忠太新校舎瞬いている星は瞬いていない。満天の星を見上げるとチカチカと瞬いている。一番よく瞬いているのは全天一明るいシリウスだろう。しかし星の正体は夜空に輝く太陽だから、本来はピカーッと輝いているだけで瞬いてはいない。それが瞬くのは大気が揺らいでいるからである。恒星はどれも遠くにある天光源なので、揺らぎの影響を強く受ける。これに対し、光源の面積が大きい惑星はほとんど瞬かない。大きな月は風が吹いても明るくなったり暗くなったりしない。53星はなぜ夜空の丸天井に張り付いて見えるか。夜空に輝く星までの距離は、例えば七夕の牽牛が16光年、織姫が26光年だから10光年も違う。1光年は地球を1秒間に7周半する光が1年で進む距離だから、10光年はその10倍である。このように星までの距離はまちまちだが、一番近くのケンタウルス座アルフ星でも 4.3 光年だから、我々の感覚では十分遠い。つまり人間の視覚から言うと遠いということでは同じなので、星はどれも夜空の丸天井に同じように張り付いて見えるのである。54満月の光で昼の明るさを実現するには何個必要か。満月のことを昼をも欺くと形容するが、昼の明るさを実現するには一体何個くらいが必要なのだろうか。それがわかれば満月の本当の明るさを実感できるというものだ。月は太陽の光を反射して輝いている。しかしその表面は黒っぽい岩や土で覆われているので、反射すると言っても鏡のようなわけにはいかない。堀源一郎東京大学名誉教授の計算によると、満月が50万個あれば昼間の明るさになるという。55我々の宇宙には果てがある？現代宇宙論によれば、我々の宇宙は膨張宇宙である。膨張宇宙では、遠くにある銀河ほど速い速度で遠ざかっている。これは観測で確認されている。遠いほど速いのだから、十分遠ければその速度は光速になる。高速で遠ざかる宇宙からの光は、波長が極限まで引き伸ばされるので、エネルギーを運んでこない。だから暗くて見えない。宇宙の情報は光が運んでくるので、暗くて見えなければ情報が来ない。情報が来ないとは何もわからないということだから、そこはあってもない世界である。すなわち、そこからこちらが我々の宇宙で、向こうはない。その意味で、そこが我々の宇宙の果てである。56我々の宇宙に果てがあるなら、果ての向こうは何か。果ての向こうからは情報が来ないだけだから、そこにも宇宙は広がっている。どんな宇宙かといえば、 我々の宇宙と同じ宇宙である。なぜなら、現代宇宙論は、対極的な宇宙の姿はどこも同じという立場に立っているからである。今、我々のいるところを A とし、宇宙の果てを B とする。さらに、B から見た向こうの宇宙の果てを C としよう。B を中心とする宇宙でも、対極的な宇宙の姿は同じだから、AB 間の宇宙と BC 間の宇宙の姿は同じである。我々にとって BC 間の宇宙は果ての向こうの宇宙だから、そこもこちらと同じ姿ということになる。57。我々の宇宙は無から始まったのか。我々の宇宙は膨張する宇宙だから、時間を過去に遡れば収縮する。どんどん縮んで、宇宙の密度と温度がどんどん高くなると、やがてビッグバンに至る。現代宇宙論では、ビッグバンを宇宙の始まりとしているが、さらに遡るとどうなるか。常識的に考えれば、行き着く先は、無であろう。なぜなら、無ではない何かとすれば、その何かの前は何かとなって再現がなくなるからである。無なら一件落着となる。最先端宇宙論であるインフレーション理論の提唱者、佐藤勝彦東大教授は、宇宙は我々の宇宙だけではなかったの中で、我々の宇宙が無から始まったという宇宙創生のシナリオは大枠で正しいと述べている。58。遠くを見ると昔が見える我々の宇宙。宇宙の情報は光が運んでくる。光の速度は宇宙の最高速度だからとてつもなく速いが、無限ではない。秒速30万キロメートルという有限の速度である。つまり到達するのに時間がかかる。例えば太陽と地球の距離1億5000万キロメートルを光が進むには8分かかる。七夕の牽牛は16光年、織姫は26光年の距離だから、それぞれ16年26年かかる。光年とは光が1年で進む距離のこと。宇宙は広大なので、このような大きな単位を使っている。我々の隣のアンドロメダ銀河は230万光年離れているから、今見ているのは230万年前にアンドロメダ銀河を出発した光が伝える姿である。このように宇宙では遠くを見ると昔が見えるので、もっと遠くを見れば何億年、何十億年といった過去が見え、さらに我々の宇宙の果てとされる137億光年彼方を見れば、137億年前の宇宙の始まりも見ることができる。 NASA が打ち上げた WMAP 探査衛星は、この137億年前の宇宙の始まりの姿を捉えて公開した。